皆さんこんにちは。今から始める UWP アプリ開発のセッションにお越しいただきありがとうございます。日本マイクロソフトの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。もう金曜日3日目 のセッションということで、この時間になると非常にもうお疲れのことかと思いますけども、なるべく分かりやすく作ってきました資料を説明させていただきますので、45分間お付き合いください。はい、私ですね、日本マイクロソフトの、エバンジェリストとして活動しております。はい、この辺の自己紹介ちょっと飛ばします。でこの夏ですね、ハマってたことが実はこれでしてですね、今はもうハマってるんですけども、レゴの教育プログラム、プログラミング教育プログラムを今一生懸命作成してまして、このロボット実はセンサーがついていまして、ビジュアルスタジオを使って C シャープで、動かすことができます。でセンサーで読み取ったデータをクラウドの Azure に上げてですね、最終的に Excel でデータ分析までするというカリキュラムを一生懸命開発して、夏休みの間学生さんに、教えておりました。でこの続きでなんですけどもビジュアルスタジオであるとかプログラミングに関する、セッションをいろいろさせていただきます。で今日は、ロボットとはちょっと違うんですけども、 UWP アプリですね、こちらのお話をさせていただきます。で本セッションの目的、45分ですので、基本情報を、理解していただくと、Windows 10が発表されまして、この UWP アプリに関わる、情報たくさんこれまで、登場してきてますけども、それらを、コンパクトにまとめてですね、会社にお伝えできるような形で今日まとめてまいりましたので、ポイントを理解して、基本情報を理解していただくということが本セッションの目的になります。アジェンダとしましてはこのような感じになっていきます。アプリ、UWP アプリとは、 UWP アプリの開発環境、開発デザインについてのお話になります。それ以外に多くの雑多な、情報はあるんですけども、論点を絞っていきたいと思います。まずですね、セッション資料に関しましてはですね、こちらPDF で皆様にダウンロードできるようにしますので、セッション中多分写真とか撮らなくても大丈夫だと思います。まず UWP アプリとはというところを簡単にご紹介していきます。 UWPユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームの略ですね。非常に私もこれ UWP って覚えにくくてですね、言いづらくてですね、 UWF なのか UWA なのか UW なのっていう感じなんですけど、この辺覚えなくてもいいと思います。ただポイントはですね、ユニバーサルというところにあるのかなと思っております。 Windows プラットフォームのアプリっていうところは普通に Windows のアプリということで理解できると思いますけども、このユニバーサルというところにマイクロソフトがこれから目指していく世界の思いが込められていることになります。でこの図よく使われる図なんですけども、これまでは、Windows アプリというとこの PC のところで動く、8.1 の時もそうですけども、ストアアプリというとここで動くアプリのことを意味してました。で、Windows Phone、日本では展開されてませんですけども、 Windows モバイルの、アプリというものもありまして、それはここの世界で動いていたと。で Windows 10になりまして、Windows 10が動く、デバイスの環境というのが非常に幅広く広がっていくと。これから Xbox の上でも、動く、でこれから出てくるようなこういう新しい機器でも Windows 10が動く、あるいはこういう IoT のデバイスみたいなものでも動くというところで、ユニバーサルという意味はおそらくこの Windows の世界、ユニバーサルって普遍とか、宇宙とかそういう日本語に訳すという意味ですけども、この Windows の世界をまるまる網羅する、アプリケーションのプラットフォームであるというところがまず理解していただきたいところです。で非常に野心的な試みなんですけども、これまでは、PC で動いていたアプリ、モバイルで動いてたアプリっていうのはそれぞれのアプリでそれぞれの OS で動いてたんですけども、この OS がプラットフォームが統一されまして、コアの OS が一つになってまして、その上で動くアプリケーションのプラットフォームも一つであると。で開発者にとっていいことは、その一つの環境に対して開発するとそれぞれ全てのデバイスに対してアプリが配信できると。で配信するところとしてWindows Store が一つ統一されているというところになっております。ある意味夢のような話、素晴らしい話です。 で、開発者にとっての Windows 10というやはり魅力は Windows が網羅しているデバイスが、集約されて、あ、ちょっと戻ります。コアが一つになっていると、そこで、アプリケーションプラットフォームも統一されて、かつストアも統一されて、ここに対して開発するスキル、あるいは開発する知識を持っていると、より多くのデバイスに対してアプリを届けることができるという、まあそれが開発者にとっての最大のメリットですね。自分が開発したものが多くのところに届くというのは開発者にとっては一番大きな夢になりますので、そこを狙っています。では開発環境を見ていきたいと思います。基本的な開発の流れはですね、これまでの Windows のアプリ、まあ Windows 8 までは Windows Store アプリっていうふうな呼ばれ方をしてましたけど、全く変わりありません。 Visual Studio の上で開発テストを行っていただいて、アプリケーションを完成させた段階で App パッケージというパッケージ化を行っていただきます。それからそのパッケージをですね、ダッシュボードですね、自身が開発者登録して自分のダッシュボードからストアに対して配信して、ストアに登録されてストアからお客様のもとへ届くという、この流れは全く変わりありません。引き続きこのようにして UWP アプリの開発っていうのも行われていきます。じゃあ開発に必要なものちょっと見ていきます。まず Visual Studio というか、Visual Studio が動く環境として Windows が必要です。で、このバージョンはですね、括弧して Windows 7、 Windows 8.1 っていうふうに書いてあります。この意味するところはですね、 Visual Studio 2015そのものは Windows 7、 Windows 8.1 でも動きます。ですのである程度の開発までは、できます。 QoS の上でもできるんですけども、基本的に、アプリを開発した後に、アプリを実際に動かすテストなどを行う必要がありますので、そうなると Windows 10が必要になります。ですので実質ですね、 Windows 10 UWP アプリを開発するには Windows 10を使ってくださいということです。はい、 Windows 10入れていただくのがいいと思います。ここはもう断言したいと思います。それ以外にですね、Windows 10の SDK ですね、 あのこれは Visual Studio をインストールするときに同時にインストールされますので、お気をつけになって入れていただければ、開発環境というのは整います。すでにですね、Visual Studio 2015リリースされておりまして、もう使える段階にありますので、 UWP アプリ今から始めるということで、このまず開発環境をご自身の Windows 10の中に入れていただくというところから始めていただければ OK です。でですね、ところが私もそれをやったんですけども、何個かですね、ハマった点があります。ここをちょっとお気をつけいただきたいと思います。まず Visual Studio のインストールですね。これ、まあ、私学生さんなんかに勧めてるので、コミュニティエディションというものを使ってるんですけども、デフォルトで、ここにユニバーサル Windows アプリ開発ツール含みますっていうふうに書いてあって、このままインストールしてやっていったんですけども、なんか途中でですね、ツールがなかったりとかっていうことがありましたので、ここはですね、ぜひともカスタムを選んでいただいて、全部で、まあ、最大11ギガとかすごく容量を取るんですけども、まあ、全部入れていただくことをお勧めします。はい、Visual Studio 非常に容量を取りますけども、全部入れをまずお勧めします。それから Windows 10の方なんですけども、実際にアプリを作って動かすときにですね、開発者モードというものにする必要があります。これは Windows の設定のところでですね、見ていただいて、この開発者向けというところを、この開発者モードのところをオンにしていただいて、開発者マシンとしていただければ OK です。この点をご注意いただければ、開発環境整います。で、開発入れていただきますと、まず Visual Studio ですね、これは当然インストールされて入ります。で、Visual Studio 2015非常にやはり進化しておりまして、非常に使いやすい環境になってまして、XAML のエディターもあるので、C シャープとか XAML を使って開発される方は、実は Visual Studio の中でほとんど完結して、作業ができます。で、プラスアルファですね、実はブレンドというツールがですね、一緒についてきます。で、ブレンドは、やっぱり XAML の編集だったり、いろいろなことができるんですけども、まあ、基本的に開発者の方はメインで Visual Studio を使っていただいて、 まあ、アニメーションであるとかストーリーボードを使ってアニメーションであるとかより細かい設定デザイナーチック、まあ、デザイナーさんが使っていただくため のツールであるんですけども、デザイナーチックにより細かい、画面設計なんかを行うときにはブレンドを使っていただいても構いません。まあ、メインは、開発者の使うツールとしてはこのビジュアルスタジオを意識していただいて使っていただければいいと思います。じゃあ開発を実際どうやっていくかというところを見ていきます。開発できるまず環境をちょっと見てみましょう。これもうどこかで皆さん見たことがあるなっていう図だと思います。ほとんどですね Windows Store アプリの時と絵は変わってません。ユニバーサル Windows プラットフォームってここの部分が Windows Store アプリの時は Windows ランタイムっていうふうになってましたけども、ここはユニバーサル Windows プラットフォームになっただけでですね、 .NET の C シャープ VB、ザムルのコンビと、それからまあゲーム開発なんかで高度なグラフィックなんかを使うときに組み合わされる C、C プラ、ザムルダイレクト X のコンビ、それからもう一つウェブの世界の HTML5、CSS と JavaScript、このまあ3パターンですね、3種類の方法で開発していただくことができます。それぞれ特徴があってどれがいいのかっていうのはあると思いますけど、まあやはりその高度なグラフィックで、まあゲーム開発なんかの場合はこの DirectX というところを焦点に絞る必要がありますし、まあ通常の普通のビジネスアプリであったり、一般に使っていただくアプリであれば C シャープ、.NET、VB の XAML と、まあ JavaScript、HTML、CSS でアプリを開発していただいても全然問題なく開発できると思います。でアプリの構造ちょっと細かくなるんですけども、ちょっとおさらいで見ていきます。これもですね、実は Windows 8時代のストアアプリの開発をしていただいている知識がある方であれば、全く変わってないということを、お気づきいただけると思います。 Visual Studio を起動してですね、デフォルトで、まあ、ソリューションエクスプローラーを展開すると、主にですねこのようなファイルが出てきます。でまあ、アセットのところはデフォルトで入って、ここにタイルのロゴであるとかアプリケーションの、ロゴなんかを入れとく、アセットのホルダーがあって、まあ、4つですね、厳密に言うと2つ、 XAML の場合は2つのファイルを意識する必要があります。まず AppXAML というアプリケーション、このアプリケーション全体を管轄するもの XAML があります。でそれに対する、C シャープのコードがあります。それからアップザムルが、まあ、アプリケーション全体なんですけど、一番初めに画面のビューが開く、画面を表示するものとしてメインページザムルというものがあります。実はアップザムルの中で、一番初めに起動する、ザムルはどれかっていうのを指定されていて、デフォルトでこのメインページザムルというものが指定されています。でここで、まあ、基本的には画面を作っていただいて、コントロールを貼り付けていただいて、そのコントロールに対する処理をメインザムル CSこちらの方で C シャープで書いていただく、このまあ4つを意識していただく。それからアプリケーションを最終的に完成させてパッケージにするときに、いろいろそのパッケージに関する配置のプロパティなんかを設定するものとして、このパッケージアップ X マニフェストというものがあります。構造的にはこういう構造になっています。 JavaScript と HTML の方もちょっと、ご紹介させていただきます。C シャープ、XAML、XAML の方に比べると、ファイル数はちょっと減ります。デフォルト、まず CSS ですね。.NET の XAML は、でやってることっていうのは、HTML の場合は CSS と HTML 両方使います。ですので、全体の、配置であるとか、場所を管理するデフォルトの CSS。それから全体のアプリケーション全体を見ている JavaScript であるデフォルト .js というのがあります。それからイメージ図は先ほどのアセットと一緒でアプリのアイコンの画像とかが入っているホルダーです。で、画面ですね。最初に起動される画面、HTML の場合はこのデフォルト HTML が起動されますので、ここにまあページを書いていく。あるいはここからページを遷移する場合は HTML ファイル増やしていただいて、ここから飛ぶ。作業、戻る作業というのを書いていただくと、アプリケーション全体というのが作られていくことになります。で、この辺ちょっとですね、簡単にビジュアルスタジオで、アプリケーションを立ち上げてみたいと思います。まずですね、C シャープの方から見ていきますね。 後ろの方、この会場ちょっと見えないんですけど、このような感じになってまして、今現在ですね、メインページザムル、ハローワールドのこの展開がされてまして、これ今メインページザムル上にビューが出てます。でここ下見ていただくと、こういう形で、ハローワールドのこのインプットボックスであるとか、ボタンなんかが配置されているのが分かります。でこれ、まあ、起動していただくと、アプリケーションが起動してきて、まあ、ハローワールドですので、何か入れていただいてハローを押すと出てくるようなアプリになってます。こちらが、C シャープ、ザムルの場合ですね。ではですね、じゃあ JS の方もちょっと見てみましょうか。こちらも全く構造は一緒ですね。先ほど説明した通り、今度は画面のところはデフォルト HTML のところに、ハローワールドとかインプットとかボタンとかが貼り付けてあります。で、これに対する処理っていうのがデフォルト JS JavaScript の中に入っていて、起動するとこういった形で画面が出てきて、入れていただくとハローと出てきます。それから JS のところですね、もう一つ説明し忘れました。WinJS というホルダーがあります。これがですね、実は HTML と JavaScript で UWP アプリを開発できる肝となる、まあ、JavaScript のライブラリになってまして、こちらのライブラリをいろいろ探していただくとですね、アプリに適したですね、いろいろなコントロールというのが JavaScript で使えるようになっています。例えば、先ほどのハローアプリのところですけども、ここ WinJS のレーティングのところをちょっとつけてみますね。星で、例えばお店の評価なんかするときにつけるコントロールですけども、レーティング入れていただいてちょっと3行ぐらい出します。このレーティングに関する処理ですね、ゲットエレメントバイ ID でレーティングの場所を取ってきて、そこに、ウィンコントロールでつけるっていうようなものです。この3行、ごめんなさい、重大なエラーが起きました。25行目、すいません、消しすぎたんですね。ちょっと待ってください。コメントはこういう形で、先ほどのハローワールドのところに、これが WinJS で提供されているレーティングのコントロールになります。こういったコントロールがたくさん定義されてますので、WinJS の中のコントロールを使うと、よりリッチな UWP アプリが開発することができます。じゃあ UWP アプリを開発するときに、まあ、少し気をつけてほしいというところを、これからお話ししていきます。まずですね、アプリのライフサイクルというのをちょっと意識してほしいと思います。これはストアアプリなんかとも一緒なんですが、基本的には、動いているとき実行中なんですけども、デスクトップモードで、最小化ですね、このこれ、まあ、UWP アプリなんですね。UWP アプリはデスクトップモードでも、タブレットモードでも両方でも動くんですけども、この最小化ボタンを押すと中断状態に入ります。それからタブレットモード、これ今ニュースアプリが前面に出てますけども、タブレットモードはあるアプリを使ってると、それが前面に出てきますので、一画面表示してしまいますので、これがバックエンドに入った瞬間に中断状態になります。でこのことを意識してほしいと思います。で基本的には、中断になるアプリはある瞬間ですね。これは我々が意識せずにですね、アプリの数を立ち上げておくと実は終了させられる場合があります。 ですので、でなおかつですね、この終了させられた時はですね、イベントが発生しないので、基本的にはこの中断っていうところですね、中断っていうところはイベントが発生しますので、中断になった時に何かまあ重要なデータであるとか、アプリの中で残しておきたいデータというのは、その中断の作業の時に保存処理であるとか、そういう処理をしていただく必要があります。なんか難しい話に聞こえるんですけども、もうこれもですね、先ほどのビジュアルスタジオのテンプレートを見ていただければ、書くところはもう決まってますので、例えば JavaScript の場合ですと、このデフォルト JS の中にアプリケーションが起動されて中断されるときには、ここに何か書いてくださいねって書いてあるので、ここの else 文のところにですね、保存処理を書けば OK です。同様に C シャープザムルのところも、app.zamlcs の中にこういった表示がありますので、そちらを意識して保存作業をしていただければ問題ありません。それから、中断状態になった時のアプリの処理っていうのを、ビジュアルスタジオでテストしていきたいと思うと思うんですけども、それもできるようになっています。先ほどのように、アプリを、ローカルコンピューターで動かしている時に、ここにライフサイクルイベントっていうものが出てきます。ここで中断状態であるとか、アプリが再開した時の動きっていうのができますので、デバッグ作業をしながらですね、中断をさせてやると、先ほどのところでちゃんと保存されている状態になっているかどうかっていうのが分かって、開発を進めていくことができます。はい。で、ここまですごく、なんですかね、ユニバーサル Windows アップ、UWP アップというのは非常に全デバイスに対して、一つのコアで一つのアプリケーションプラットフォームで、アプリを届けることができるっていう素晴らしい夢のような話をしてたところでなんなんですけども、とはいえですね、やはりハードウェア、さまざまなデバイスがあるので、ハードウェアごとにいろいろな違いはありますよね。そこは全て吸収はしてないんですね、実は。だからハードウェアごとのもの固有の処理っていうのは、実はデバイスファミリーという形で提供されてます。例えば Windows Phone なんかだと、このモドル、ハードウェアのモドルボタンなんかあるんですけど、これ PC にはないので、ここを押したときに、じゃあどうすればいいんだっていうような問題が出てくると思います。で、そういう場合はですね、UWP アプリに対してデバイスファミリーが提供している、まあ、ライブラリ、拡張 SDK を、追加していくことになります。例えば、デスクトップアプリと、Windows Phone、Windows モバイルで動くアプリを同時のソースコードで作りたいといった場合は、この、参照のところですね、Visual Studio のところで、ライブラリの参照のところで追加というものをやると、この拡張 SDK というのが出てきまして、今のところ4つの、デバイスファミリーの、ライブラリが SDK が提供されてますので、これを、まあ、参照してあげると、その中のライブラリ、固有のライブラリが使えるようになって、Windows モバイルであれば Windows モバイル特有のですね、開発っていうのが可能になることができます。とすると、これライブラリ通過してしまうと、じゃあライブラリのないデバイスに行ったときに困るじゃないかと。そのモバイルだけで動く、まあ、ソースコードがあって、じゃあ PC でその処理が動いたときは困るじゃないかということで、これがアダプティブコードって言って、それぞれのまあ違いを吸収するようなコードの書き方をする必要があります。API としてですね、その API が今のマシン上、例えばモバイルのマシン上で使えるかどうかというような判断ですね、アプリが動いているときに判断する API が提供されてますので、まあ、この処理を入れてやる必要がありますね。例えば Windows モバイルと PC で両方で動くものを開発してたときに、ハードウェアモバイルのハードウェアのボタンを押した時の処理っていうのは、明らかにこれを入れてあげて、ハードウェアのボタンがある時だけその処理をしてあげるっていうような書き方をしてあげると。まあ、よく開発者の方なら、if else 文っていうふうな、分岐とか、いろいろな、コードをつけて、こう、コードを分ける作業はあると思いますけども、まあ、一つのテクニックとして、こういうことをしてあげる必要があるっていうことだけは、ご理解ください。はい。で、今開発の注意点を言いましたけども、今度デザインに関してですね、画面デザインに関しての話をちょっとさせていただきます。先ほどもご紹介した通り、UWP アプリですね、 Windows 8の時代は明らかにストアアプリの世界とこのデスクトップの世界で分離されてたんですよね。ところが、Windows 10になってそのストアアプリというものがこのデスクトップモードでも堂々と動くと、まあ、融合されたわけですよね。となると、さまざまな画面サイズというものが、まあ、これ可変なので当然必要になってきます。でスナップビューなんかあのこう両端に、アプリを表示するものがあって、スナップビューなんかを使うともうここ横の画面サイズ可変なので、アプリの状態というのは常に画面状態というのは変わります。ということで、デザインに対してこうアダプティブデザイン、さまざまなものに対して解像度に対して対応していく必要がありますということが、求められてきます。でこのように聞くとですね、すごくなんか大変、すごい数の画面サイズにどうやって対応するのっていうような心配になるんですけども、実は心配はいらないんですね。で対応する方法としては、まあ、大きく分けて2つあります。一つはですね、テーラーって呼ばれても、テーラーって 何かなと思ったんですけども、服ですよ、服、洋服、テーラーメイドで作るってよく言うじゃないですか。自分あの体をこうサイズをきっちり測ってもらって、仕立て屋さんでこうスーツを仕立ててもらうとかっていう、非常にまあお金があってリッチな場合、これですよね。これはもうその画面サイズをある程度もう予測して、その画面サイズに合わせてきっちり設計していく方法ですね。これは確かに素晴らしいし、あのお客様に与える印象というのも素晴らしい印象を与えるんですけども、例えばウェブの世界でいうと、さまざまな携帯がたくさん、スマホがあふれた時にこのテーラーでやるっていうのは、例えば、その本の機種を読み取ってそれに対応するような画面を作るみたいな、ウェブの世界でよくあるその世界なんですけども、これは素晴らしいんですけども非常に大変、手間がかかる。で、まあ、ウェブの世界で今言われているレスポンシブウェブデザインとかっていうのは、ある程度こう緩やかに画面サイズの変化に合わせてこうページコンテンツを配置を変えながら対応していくっていうのが今の流れです。だからどちらがいいとは言えませんし、当然あのこのテーラーで作っていただいて、きっちりある画面サイズに固定されたアプリを提供するっていうやり方もありますし、ある、まあ、緩やかに画面を変えていけばいいよっていう方法があるっていうことだけご理解ください。でアダプティブデザインに対応する要素として3つ、まあ、考えることがあるかと思います。入力ですね、それがタッチ操作なのかマウス操作なのかっていうような入力の判断、それから先ほど言いましたようなさまざまなスクリーンサイズにどうやって対応していくか、あるいは、タブレットですとこう縦型横型ですね、形状に対する対応の仕方があると思います。で基本的にですね、入力に対する対応、 Windows 10が自動的にやってくれます。これはもう非常にありがたいです。 UWP アプリを作るために提供されているコントロール群がありますね。こういったメニューであるとかボタンであるとかっていうのがあると思うんですけど、それをきちんと配置して使っていただければ、できたアプリは OS の方で勝手に変えてくれます。要するに Surface なんかだとキーボードを取り外した時にタブレットモードになるんですけども、そういった時にちゃんと大きさを変えて指で操作しやすいようになる、マウスで操作するときはちょっとちっちゃくなってマウスで操作しやすいようになるというような自動調整がかかりますので、ここは開発者の皆さん特に意識する必要はありません。これでまずほっとしますよね。一つ対応することがなくなりますの でもう一つスクリーンサイズですね。これも実は Windows 10が自動的にやってくれますと。ですので、開発者の方は特に何もする必要がないです。自動的にやってくれるっていうところの、私も意図がですねなかなか分からなかったんですけども、この動画を見てですね、あそういうことかっていうのが分かったので、ちょっと動画を見たいと思うんですけども、まあ、100×100 のこの画像があって、セゴエの100ポイントのフォントがありますという形で、あ24ポイントのこういう詳細の説明があります。こういうアプリを作りましたと。で大きな画面とタブレットとモバイルで動かしてますと。で100から100のところは基本的にモバイルなんですけども、タブレットであったり、まあ、デスクトップの大きな画面になると、まあ、自動的にこう拡大してあげてるわけですね。これ OS 側の処理として。なぜそういうことができるかというと、基本的に見る距離がこう違うんですよね。人間がこのデバイスを使うときに。それを元にしてるんです。 そうすると、まあ、距離で実は補正されてですね、大きさ揃っちゃうっていう、なんですかね、コロンブスの卵のような発見でですね、対応していくことができます。これが、まあ、自動調整されるという意味です。ですので、ここも、特にですね、開発者の皆さん気にすることがないということでご安心ください。でスクリーン形状ですね、これ縦型になったりとか横型になったりって、ここの部分だけが実は、開発者の方が意識して対応する必要がある部分のところです。ランドスケープポートレート、横縦の世界ですね。で、ま、Windows 10の世界で3つですね、このポイントで、大きさを変えた方がいいよって言われているところが、この320と720と1024、これを覚えていただくと、この3ポイントのところでうまく切り替えれば、実はほとんどというか、まあ今出ている、デバイスに対して、まあある程度アダプティブな感じで、アプリケーションの開発ができます。でそのためにですね、開発者側が楽になるような仕組みっていうのが、提供されています。まず XAML のビジュアルステートトリガーズという、これをぜひ覚えてください。これはですね、 C シャープのコードじゃなくて XAML の方に設定します。 XAML でですね、このビジュアルステートトリガーズの、まずここは条件なんですね。これは720ポイント以上ですね、ピクセル以上ですね、ピクセル以上の大きさになったら、このビジュアルステートセッターっていうところで設定された、表示に変えてくださいっていうようなものです。これを記述しておきます と、自動的に、大きさとかを変えてくれます。ちょっと見てみましょう。ちょっと簡単なアプリで、ページ遷移するのであれなんですけども、まあこういった形で私の写真を表示しておりますと、で戻るなんですけども、この画面がこう狭まっていった時に、もう残念な結果になってるわけですね。もうボタンが押せないんですよね。これ戻るボタンが押せないような状態になってますと。でこれをですね、ビジュアルステートトリガー、今ご紹介した方法を使って、簡単に直すことができます。ブランクページの、今ページのところでビジュアルステートトリガーが今コメントアウトしてありますので、これをですね入れます。ちょっと後ろの方見づらいんですけども、ちょっと表示しておきます。やっていることはですね、720の時には特に何も、広いのでボタンを押せるので何もしてないですね。で0から720の間ですね、0以上720の間の条件で、このビジュアルステートトリガー、ここですね、の時に3つのコンテンツを動かしてます。アウトサイドパネルって言って、これ今パネルを切っているので、そこのところの位置関係を変えたりですとか、あと戻るボタンですね、戻るボタンを位置を変えるようにしています。でこれを先ほどのところで、コードは全くいじってないです。ビジュアルステートトリガーを今の設定したものを入れて、先ほどのアプリを見ていただきます。720以下になると分かりましたかね。微妙なんですけども、今まで押せなかったこのバックボタンというのが、今の処理でこちらに自動的に移動してくるんですね。これは C シャープのコード書く必要がなくて、先ほどのビジュアルステートトリガーでこの配置を、このサイズになったら動かしてあげるっていうふうになれば自動的に移ってきます。で写真もですね、実は微妙に、動かしてるんですね、横に。そうすると狭い画面になった時の対応っていうのができるようになります。こういった便利な機能を使っていただいて、 画面サイドの可変に対応していただくことになる。これは本当にソースコードをいじる必要がないので非常に便利な機能です。それから、Windows 10 の, この UWP アプリを開発するための新しいコントロールですねが追加されています。ぜひ使っていただくと嬉しいコントロールとしてこのリラティブパネルというのがあります。先ほどのビジュアルステートでやってたあのステートマネージャーでやってたことを組み合わせて使う感じですね。まあ、広い時にはこういった状態であって、狭くなると、まあ、あるオブジェクトを基準にしてこのコオブジェクトが自由に位置を動かすことができるというパネルになっています。ですから狭まってきた時にはこのボタンであるとかメニューっていうのを狭いところに自動的に移してあげればいいと。こういう便利なコントロールが追加されています。ですのでリラティブパネルを使ってやっていただくと非常に便利です。それからスプリットビューですね。こちらも非常にいいコントロールになっています。これ Windows 10 の UWP アプリでよく使われてますよね。非常に広めのところではこのメニューが出てきてこちらにコンテンツの表示がされてるんですけども、画面サイズが狭まってくるとこのメニューの部分が消えて実はこう格納されてコンテンツだけになるみたいな、メニューとコンテンツ2つの表示領域に分かれていて、自由にここが可変で動いたときに対応できるというようなコントロールが提供されています。こういったコントロールを使うと先ほどの可変のスナップビューなんかされたときでもアプリケーションの対応というのは非常に楽に対応できます。で、今見ていただいたものはサンプルとして動かすことができますので、そちらを見ていただければいいと思います。ちょっと待ってくださいね。これがリラティブパネルですね。今スライドでご紹介したものですね。広い時には、こういうメニューコントロール、このコントロールがこちらにありますと。で、狭くなるとちゃんと下に戻ってきて配置が変わって親オブジェクトに対して相対的に位置を変えることができますと。それからこれがスプリットビューですね。メニューがここで表示されたり表示されなくなったり、非常に狭くなった時でも対応できますし、さまざまなデザイン、可変デザインに対してうまく画面配置をすることができるコントロールっていうのが用意されてます。はい、じゃあちょっとその他の情報も少しご紹介していきましょう。最終的にですね、作ったアプリケーション、アプリですね、UWP アプリは Windows Store から配信されるので、皆さん開発者登録して、ぜひどんどんですね、ストアに上げていただきたいというのがまず一つお願いですね。で、この Windows Store の特徴として、本も、PC もここから一つのストアから、いろいろなアプリをダウンロードしますし、映画であったりとか音楽であったりというすべての Windows 10で使うあらゆるアプリケーション、コンテンツというものを統一して提供するのがまず Windows Store ですというところをご理解いただいて、ここのストアにどんどんどんどんアプリを上げていただくことが非常に嬉しいことです。とはいえですね、ただ企業内で別にストアに上げなくても会社だけで使うアプリとか、その組織、グループだけで使うアプリっていうのはあるじゃないですか。それもストアに上げないと、提供できないのっていう話になります。で、それに対する答えがですね、このビジネスストアっていうのが提供されます。これはおそらくウェブサイトの形で提供されるようになると思うんですけど、各企業が独自に、まあ、自分専用のですね、その企業専用のストアを立てることができて、その会社で使うアプリケーションとかを登録して会社の社員の人にダウンロードしてもらうということができるようになりました。で、必ずしもこの一般に公に公開されているストアに、まあ、上げたくないアプリもあるでしょうし、もう本当に会社内だけで使うアプリという場合にはこちらのビジネスストアを利用していただいて提供することができるというふうになっております。それからこの図はよく皆さん見るんじゃないでしょうか。 これは非常になんかすごいことが書いてある一枚の図なんですけども、 Windows Store が今一つになって、ユニバーサル Windows プラットフォームでアプリ、新規のアプリをどんどん開発していただいて、アプリが増えるっていうのはすごくわかるじゃないですか。でこの下のところですね、 Web とか .NET and Win32 とか Android とか、ああいう、これが非常に謎というか、あの凄まじいことが書いてある絵だなというあれなんですが、これ UWP ブリッジっていうふうに呼ばれてます。ブリッジって橋ですよね。ウェブの世界とか、ストアアプリじゃない、それまでの従来の古いという言い方よくないか、クラシックって呼んでるんですね、古典的クラシックな Windows アプリね、ストアアプリじゃないもの、それから Android のアプリ、 iOS のアプリっていうのは世の中にたくさんあるわけですよね。でこれらのアプリを最終的に全部UWP に持ってこようっていう話なんですね。これ非常にあの野心的な試みだと思います。でこれだけで多分1時間ぐらい説明する必要があるので、今日はそんな詳細には触れませんけども、ぜひこの Windows Bridge っていうところのページを見てください。 Android のアプリとか iOS のアプリ、それから従来のストアアプリじゃない普通の Windows アプリ、それからウェブサイトですね、それをすべて UWP アプリに持ってくることができるようなツールをマイクロソフトが提供しようとしています。で現段階で、使えるのはこのウェブサイトですね、既存にあるウェブサイトを簡単に UWP アプリに変えるツールというのが現段階で提供されています。それから、まあ、招待制になりますけども、使ってみてくださいという形で、提供されているのが Android と iOS の、ツールは、まだ正式版ではないですけども、使いたい人ちょっと試してみてくださいというような形で出ています。それから従来の Windows のアプリを UWP アプリに開発する、変えるツールというのもこれから出てきますよというようなアナウンスがされてますので、そういうことに興味のある方はぜひここの Windows Bridge のところですね、ぜひ見ていただければと思います。簡単に言うとですね、 Android の方はこれ当然 Android のアプリなので Windows モバイルでしか動かないんですけども、 Android のアプリのパッケージをそのままソースコードも何も変えずに、動かすような仕組みツールを提供する予定です。で iOS のアプリの方は Objective-C のソースコードを Visual Studio の環境に取り込んでですね、再コンパイルして動かすような、方式が取られます。それから従来の、クラシックな Windows アプリの方もどちらかというとソースコードのところから変えていくような方式が取られるツールというのが提供される予定になっています。はい、こちら非常に興味深いところですので、ぜひ、見ててください。それから Windows の UWP アプリを開発するときに絶対見なくてはいけないというか、絶対訪れなくてはいけないサイトというのがこの Windows デベロッパーセンターになります。先ほど言った Windows Store にアプリを提出するときに必ず開発者が使うダッシュボード、ここから行けます。開発者登録して自分のダッシュボードからアプリを登録するわけですけども、このダッシュボードの入り口もありますし、サンプルであるとか開発ツールであるとか開発情報というのは基本的にはここが正ですね。でその他にもマイクロソフトのエヴァンジェリストですとか技術者がいろいろなブログを書いたりとか情報はありますけども、正のな情報としてはここが一番の、情報になりますので、ここにぜひ、訪れてください。それからもう一つですね、やはりコミュニティの力っていうのは非常に重大です。自分より先に体験してくれてる人の情報であるとか、何かわからない時があった時に活発に意見交換して、コミュニティでアプリの開発を支えていくっていうのが今の開発スタイルです。ぜひですね、この Windows Store アプリフォーラムっていうのもご利用ください。Windows Store アプリって書いてありますけども、ここはストアアプリだけじゃなくて UWP アプリの質問なんかも、ここに出していただいて構わないと思います。これコミュニティの方々ですね、マイクロソフトの MVP の方々がもう積極的に貢献されて、皆さんの質問に対して積極的に回答してますし、実はですね、社員もこのなんていうんですかね、回答するようにですね、しておりますので、何か不明な点があればこの、ストアアプリのフォーラムっていうのを利用していただけるといいと思います。はい、45分残り30秒になりましたので、今日のまとめを3つお話しさせていただきます。まず1つ、 UWP アプリの開発環境をセットアップしてください。 Visual Studio を入れていただければ OK です。2つ目、 開発はですね、Windows 8のストアプリの開発したことがある人であれば、すぐに取り掛かることができます。それまでの知識が活かせます。もちろん新しいですね、Windows 10ならではの機能はありますけども、それは今までの知識に積み重ねていけばいいので、とりあえず今の既存知識でできるところまでやってみるということをお勧めします。それから、様々な解像度のデザインに対して対応しなくちゃいけないので、大変だと思う方いるかもしれないんですけども、今日ご紹介した通り、ビジュアルステートトリガーとか、新しいコントロールも追加されてますので、思ってる以上にですね、可変のアプリ、開発しやすくなってます。ですので、大変だっていうふうに思わずにですね、このデザインの部分も、意外に簡単にできるよっていうところを体感いただければいいと思います。はい、お時間になりましたので、私のセッション、今日これに、で終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。